ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証していく番組となっております。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、無事退院しまして、
はい、おめでとうございます。いや、正しいのかどうかちょっ
と、ね。何のこっちゃな感じかもしれないですけどね。実は、前回配信をしてた頃かな。まあ、1週間ほど入院しておりました。
はい、まあ今、さらって言ってますけど、結構ですよね。僕連絡来た時、割とびっくりしましたから。
あ、とりあえずそうか、入院しますで連絡入れたんだっけ。
そうです、だってメールが来たのが1週間ほど入院します
あ、そうだね、まあ、各番組、配信再開してたりするんですけど、まあ、それも何回かね収録して、配信が止まり、また収録して、また配信し、みたいな、なんか間が空いて、間が空いて、みたいなのが続いてたところで、
はい。
で、まあ、今年入ってから配信再開して、まあ、収録もだんだん定期的になんて思ってたところだったので、またこのパターンか、と。これは、とりあえず連絡をしておかないと、また同じパターンになってるのかと、みんなを不安にさせてはいけないと思い、とりあえずメール出しとこうと思って。
まあ、ただ、割とざっくりしたメールだったんで、まあ、何が起こったんだっていう感じだったんですが。
ああ、そうね。まあ、痛かったからね、あんまりこう、いっぱい書いてられないなと思って、とりあえず要件だけ書いとこうと思ってね。まあ、仕事をしており、まあ、ちょっとラージの方でも話してるんですが、
はい。
まこちゃんと収録する予定があったんですよ。
はい。
で、まこちゃんからメッセージ入って、なんか急にお仕事入ったから、ちょっと今日は難しいですみたいなのがあって、
はい、
でも俺も仕事中にそれを受けてたので、もうとりあえず分かりましたみたいな、簡単に返事しといて、
はい、
で、まあ、ちょうど仕事、まあ、現場に着いたところだったので、まあ、それだけ返事しといて、その場のお仕事をですね、片付けて、
はい、
1時間ぐらいかな、片付けた後に、もうこの場所のお仕事はおおよそ終わりみたいになった時に、まあ、転落しまして
今軽く言いましたけど結構ですよね
まあね、でもね、まあ、ちょっとしたステージぐらい、1メートルちょっとぐらいからまあ落ちたわけなんですが、意外ともう支えられないのね、体。
いや、油断してる時にバランス崩すと割となすがままですよ。
で、なんかね、こう手は先についてはいるみたいなんですよ。手のひらがすげえ痛かったから、
はい、
で手は多分ついてるんだけど、多分支えられなかったんだろうね、支えきれなかったって言えばいいのかな。で、まあ思いっきりこう気がついたら目の前アスファルトだったと。
はあ。
で、まあ立てなくなっちゃってね。で、
まあそうですよね。
周りにいた人が救急車呼んでくれて、救急車乗りの。
まあそこはしょってますけど、救急車に来るまでの時点でもう結構大騒ぎで、
うん、
結構来てストレッチャーに乗せてもらう時点でもかなり大騒ぎじゃないですか。
うん、やっぱり、その、なんて言うんだろう、歩行者っていうのかな、周りの人。俺、要はね、倒れて、
はい。
一回自分で起き上がろうと思ったんだけど、 こう、はい、上半身を上げるところまで来たぐらいまでで、もう力抜けちゃってヒューってまた倒れちゃった感じ。意識はあるんだけど体が思うように動かないみたいな。
あー、だからまあ脳震盪みたいな状況だったんですね、きっとね。
な感じだったのかな。で、あ、これはちょっと動いたらまずいかもっていうね、状況があって、でまあその通報してくださった方も、救急車呼んだから動かない方がいいですよみたいな、
はいはい、
まあその言葉に甘えさせてもらい、もう痛いし動きたくないみたいなのでそのまんまアスファルトに横になっていたわけですが、
まあ、それであの救急車に到着までずっとその状況だったんですね。
うん、もうだからそのまんまで、ちょっとこう自分をに確かめようと思って手が動くかとか足先が動くかとか、はい、寝っ転がりつつできるのをやって、まあ一通りできたんですよ。でもなんか よく見えないのね、視界が狭くなっちゃってるっていうのかな、視野が狭くなるっていうか、
はい、
でだから顔もなんか思いっきり上げられないから、こう自分の足元の方の地面から膝ぐらいまでの高さかなぐらいの範囲しか見えなくて、
はあ、
でもなんか周りに人だかりみたいなのができてる、人の足はいっぱい見えるんだけど、
はい、
誰だかはよくわかんないみたいな。だから通報してくださった方も声は聞こえてるんだけど、どんな人なのかもわかんないまま、そのまま救急車みたいな、
はい、
感じだったんですけどね。まあなんか支えきれず、まあ結果から言うと頭を打ちまして、
はい、
なんかパキッて折れる音がしたんですよ、頭の中で。
まあ結構なお話です。まあとりあえずの続きを聞きます。はい、
でもう俺はダメだと、絶対なんか脳みそなんかになっちゃったぞっていうので、もうパニック状態なわけですよ。
はい、
あ、絶対これなんか頭響いたか割れたかなんかしたわと思って、ちょっとドキドキ しながらも、まあなんかストレッチャーに乗せられ、
はい、
救急車に乗り、
はい、
でそこで一瞬ちょっとテンション上がったんだけど、
ね、イエイ救急車だった
救急車の中よく見たかったんだけど、それもやっぱね、視界視野が狭くなっちゃってるっていうのがよく見る余裕がなかったんですよ。
はい、
であんななんか見たいんだけど痛くて目があんまり開けられないしみたいなので、なかなか救急車の中がよく見れないままついちゃったんだけど、
うわ、うん、その時点ではほらご存知の方が、ね、多いとは思いますが、ハンスケさん普段メガネをかけてることがあります。
うん、
その時点でメガネがなくなって、メガネの状態だからよく見えなかったのか。
あ、そうか、そうだ、メガネないんだ。
あ、なかったん
ですね。メガネ飛んでで、
まあ、そうですよね。
アスファルトに寝てる時にわずかにそのメガネが転がってるのが見えた。
はい、
で結局そこから時計もバンドが切れて外れて、時計とメガネがなんか自分のそばに転がってたらしくて、救急車に乗せられる時に、あなたの時計とあなたのメガネですかみたいな言われて、あ、そうですって言って持たされて、はい、そうだからメガネがないからなおさらかもしれないけど
ってことですね。
うん、でもね、目尻の方を切ってて、
はいはい、
片側の、
はい、
でまあちょっとはっきり見えなかったんですけど、救急車の中乗りで、まあ CT とリーの、
そうですね、
脳みそは大丈夫だと、
セーフ、はい、まずこれ良かったですね。
良かったと思って、だけどなんか顔の、まあ CT で顔の骨とかも全部、あれすごいね、顔の断面っていうの、
はいはい、
鼻の頭からだんだんこう内側に入っていき、
はい、
顔、目ん玉の穴が見え、みたいな、はい、このスライスしたような映像が見せられてですね、
はい、
あるところに行くと、もう絵に描いたようにこうポキって折れてるところがあるんですよ。
うわ
あ 鼻、目と鼻の間に、
はい、
なんかすごい細い薄い骨が、
うん、ありますね。
あるのが鼻が鼻の方にこうポキッと、もう漫画みたいに折れて、ここが折れてますねみたいな。
それ冷静に説明をされているときはまだ処置はされてないってことですよね。
うん、まあ外傷って言えばいいんですかね。そのさっき言った目尻の辺とか鼻血も出てて、はい、目尻のとこは切ってて、目尻のところとかは先にしてくれたのかな。でまあ出勤してで、なんかよくドラマとかでもある目の前でこう指振って目で追っかけてくださいみたいな、
はいはいはい、
目がちゃんと反応してるかみたいなのと、本数数えてくれっていうのと、
はい、
あと名前と生年月日自分で言ってみろっていうやつ、
あなんか脳がまともに動いてるかどうかの確認ですね。
そ
うそうそう、な
んかそこら辺ずっとされて、まあそこの病院が眼科がなかったんですよ、救急車で運ばれた病院が。
はい、
でもそこの目の縁のとこの骨が折れてるから眼科のある病院行かないとダメだっていうことになり、
はい、
まあここうちでやる、まあうちでできることはもう全部できて、うちとしてはもう大丈夫だという判断しか出せないからもう帰ってくれと。ええー、みたいな。
そこリリースされたんですけど。
うん、それと。
はあ、
もうだからしょうがないからちょっと心理呼んで車で迎え来てもらって、さすがにね歩くのがちょっとしんどかったんですよね、やっぱ痛くて。
いやいや、それはそうだと思いますよ。
でもなんかそこの病院としては CT 異常ないし、まあ外傷もテープ貼ってから大丈夫だしで、まあここの骨は折れてるけどまあ帰っても大丈夫ですよってことで、まあ眼科のある医者行ってくださいみたいな、すげえあっさりとリリースされてしまい、
転院とかじゃないんですね、うん、もう一回救急車に乗せられて違う病院に移るとかじゃなくてなんですね、
うん、そう、なんかね救急車乗ってる時になんかやり取りしてて、あ、じゃあそれでダメだったら うちの救急で別の病院運びますからとりあえず見てくださいみたいなやり取りしてるのは聞いてたの。
はい、
だから救急車で行ってくれんだろうと思ったらもう救急車はいないからみたいな、さっきの話違うじゃんみたいな、まあ CT が大丈夫だから平気なんでしょっていう判断だったみたい。
いやでもこれね、折れてる場所もあるわけで、
うん、
しかもね、一般的にはなんかほら目の近くだろうがなんだろうが折れてたら外科っていうイメージじゃないですか、
うん、だね。だけどね、耳鼻科と眼科だった、結果的に言うと。
ふわー、
耳鼻科の、うん、とがまあメインみたいな感じだったんですけど、
はい、
まあ、結局だから違う病院に行き、
はい、
そこでも結局ね、もう一度時間が経ってるから何時間後かに出血して死んじゃったりするパターンもありますから一応 CT しときますみたいな、すげえ軽いノリで言われてるけど言ってることを冷静に聞くと結構怖いなみたいな。
そうですよ、しかもだって一回 CT 取られてるのにまたもしかしたらやばいよって言われるって結構なお話ですよね、
うん、いやまあなんかまあ大丈夫だと思いますけど、でもまあ稀に時間経ってから出血とかっていうのもあるんで、まあ一応見ときますかみたいな、なんかすげえ軽いノリだったんだけど、まあでもなんか見てもらった方がいいかなと思ってそこでも CT も撮ったんだけど、2件目も結局眼科の先生がいなかったんですよでもうその日それで CT 撮った時点で8時9時だったのかな。
はいはい、
だからまあ他の病院行くにしても救急扱いだし、まあ眼科があるところって言ったらみたいな感じになって、まあ翌日にしようっていうことで、で、うん、メール出したのかな。
あ、じゃないか。
まあ、次の日に病院、その3軒目大きな病院に行きまして、
はい、
でやっと眼科の先生に見てもらうことができたんだけど、なんかそこではいやもうこのままじゃあれだからすぐ入院してすぐ手術しましょうみたいな。
まあそうなりますね。だって折れてんですもんね。
うん、まあね、まあほっとくっていうのもまあ手といえば手だったらしいんだけど、
でも折れちゃってるんだから歪んじゃいますよね、確実に。
そうそう、目のね筋肉が、目を眼球を動かす筋肉が少しこうずれてるらしい、ずれてたらしい。
はいはい。
でそれまあまあそれでも機能はするんだけど、そのまま固めちゃうよりはもう一度正常な位置にずらして固定した方がいいだろうみたいな。
いや、もうだってそれに関してはそりゃそうだろうって話、
ね、そうそうそう。でなんか要はね、その折れた骨自体はもう再生不能なんだって。
ね、ちょっと待ってけど、じゃあ直してもくっつかないってことですか、うん、直すっていうか位置を例えば戻しておいたとしても、
うん、普通なんか骨折とかでギブスとかでくっつけたりとかっていう、
そうですね、固定とかね
っていうイメージだったんだけど、ね、もう細すぎてそれはもう無理なので、やるとすればその折れた部分を取る、除去する。
うわ。
でまあ結局その骨が残ってると、まあその動く筋肉のそばにあるのが骨がそのまま残っちゃうと、動いてる間に傷つけたりとかもあるし、
そうですね、特に目の神経とかを傷つけちゃう可能性もね、うん、
可能性もあるから、まあ取る方がいいと思いますみたいな、うん、もうそれ取んなきゃダメって言ってって思ったけど、
まあそうですね、っていうか取る以外の選択肢でいいことがないっていう話ですね。
でまああとその要は時間が経ってからずらそうとしても動かなくなっちゃうから、もう早いうちに手術した方がいいよっていう話で、なんか最初に行った病院と反応が違うってちょっとびっくりだったんだけど、
うん、まあでも僕もね、ちょっと大晦日にねやっぱり怪我をしたので、なんか割とやっぱ専門の先生じゃないと話がずれるなっていうのはよくわかるんですよね。
ね、なんかそんな感じだったなっていう、まあ、印象なんですが、まあそれで急遽入院っていうことになっちゃったので、慌てて、その病院に行って、まあ一回帰ったのか。で、まあ明日すぐ入院してくださいみたいな話だったんで帰って。
いや、僕らが知ったのはもう都合2日経ってたってことなんです
か。あ、そうそうそうそう。で、その入院が決まった夜か、一回家に帰って入院の準備をして、もうあと病院行くだけみたいな時に、あ、そうだと思って、その収録も延期になったし、みんなに伝えとかないと、一週間ほったらかしになると、この間収録したのにいつ配信するんだみたいな話になったりはしないかどうかっていうので、まあ送ったんだけどね。
はあ、
っていう状況だったんですよ。ただまあ実際入院してみたら、ベッドの中でメールやらなんやらっていうのは全部できたんですよ。
今病院ってその辺割となんでしょう、寛大なんですか。
ね、ああ、でした。僕もだからそこは想像してなかったんだけど、携帯電話で通話、話はしちゃいけないんだけど。はい、スマホとかでメールチェックとかは全然 OK。
へ
え。ニュース系のものとかも全然見てたし、メールで仕事のやり取りもしてたし、
へ
え、まあもっと言えばもう退院する、あ、入院して手術した翌日には撮影したデータをアップロードするみたいな、そんな作業もね、ベッドの上でしてたぐらいだったので、だから編集して配信もしてたのじゃないかな、確かなんかの番組は入院中に配信してます。あ、この番組の44回もそうかな。
はあ、
9日だから、あ、この番組は出てきてからか。あ、でも編集は病院の中でしてた感じです。
でも病院って消灯が早い。
うん、9時半かな。
ですよね。うん、
もうね、早寝早起きでしたよ。
もうだってね、ほら、 割と小学校3年生レベルの早寝早起きになるじゃないですか、
うん、9時半には全部消えのだけどね、入院して3日くらいはもう本当に9時半消灯と同時ぐらいに寝てた。
あでもそう意外とね体力を消耗してるから割合疲れてるんですよね、気づかないんだけど、
うん、で結構ねやっぱしんどかったんじゃないかな。で、まあ、基本的に、まあ、結果1週間だったんですよ入院が。
はい、
入院1週間だったんですけど、1週間の間まず、まあ、そのネット系のあれもカルチャーショックだったんだけど、
はい、
もう一つはあの入院1週間したことがないので、
あのまあなかなかする機会ないですよね大人になると、はい、
あの食事系病院のご飯ってまずいとか足らないとか、
はい、うん、そういうイメージ強いですね。
美味しかったあの見た目やっぱり大量に作るその給食系というか、
そうですね、そうなりますよね。器もねこうプラスチックなのかみたいな感じのね、
うん、見た目はそんなにねなんか美味しそうっていうのはやっぱりなかったんだけど、でも味は全然普通に美味しかった。
あじゃあまあ病院食もかなり不満を受けた中で改善されてるっていうことなんですね、うんうん、
まあ普通に美味しくいただきの、ただその最初の3日間その寝ちゃってたっていうのと同じぐらいの間は、
はい
はい、ね食べれるんだけど全然十分お腹いっぱいになる感じ、動いてないしで量もそんなに少ないわけでもなくて、そこそこの量を3食食べるともうそれ以外いらないっていう状態。
へー、
もう意外と病院飯ありじゃんとか思って
まあ栄養バランスだけはね、うん、確実に良いとは思いますから、
うん、で、途中やっぱり少し回復し始めた頃に、あなんかもうちょっと足らないかもみたいなの思ったんだけど、
はい、
もう入院してる間はその病院で出されたもの以外は食べないでおこうと、
はい、自分チャレンジをしてみたわけですね
まあこの入院した翌日には手術をして、でその後もうほとんど何もしなかった、ね、点滴ぐらいしかしなくて、
ちょっとあの肝心なのはそこなんですよ。手術をした後に、うん、例えばほら食べるにしてもなんかね顔を動かすと痛いとかそういうのがあるとか、
うん、
普通それで点滴みたいなのもあるわけじゃないですか、うん、でねどの辺切ってどっから骨を出してみたいなお話、
うん、
あのそこ今あのさっくり終わっていったんですけれども、
入院してね次の日に手術だ、それも朝一か一番で手術して、だから午後一ぐらいにはもう意識が戻されてたんですよ。
えでも麻酔入れられて、
うん、全身初、それも初めて全身麻酔して、
ああ
初体験だったんだけど、
全身麻酔ってことは結構やっぱり、
うん、
規模の大きい手術したってことですよ。
いやそれがね全部鼻の穴から、
へえ、
要は目と鼻の間じゃないですか、
はい、
で外側は一切切らずに鼻の穴から全部やったらしいけど、まあ分かんないけどね。
まあそうですよね。
意識がなかったから。
ああすごい、でも全部中からいけるってすごいですね。
うん、だから鼻の穴の中から切って骨取って、でまあそのずれちゃった目の筋肉を元の位置に戻し、でまあ骨がない分そこにガーゼを詰めてたんですけど。
全部柔らかいもので代用するんですね。
うん、あまあでもね。ガーゼって言っても結構な量入ってて、
まあそうですよね、隙間埋めるわけですからね、う
ん、なんかそれで、まあ、ある程度固定してたみたいだけどね、まあそんなのがあって、だからもう次の日の入院した次の日の午後には手術を終わって、 でまあその後ずっと点滴したり、まあ痛みがあったって言えばあったんだけど、
まあありますよね。
まあでも歩けないわけでもないし、だからもうその日のうちには自分でお茶入れに行ったり、
は
あ、トイレも自分で行ったし、
はあ、
みたいな感じだったんですよ。
現代医学の進歩に驚いたら良いのか、あの、何でしょう、あの、手術をされた場所が結果、傷が浅くて済んだのか、うん、それとも、はたまた体力的にものすごい元気が余ってたのか。
わかんないけどね。もうだからその翌日、手術の翌日になったらもう、フロアも、要は下に、病室が5階だったのかな。
はい、
まあ下に行けば売店もあるし食堂もあるしコーヒーショップもあるしみたいな。
まあ今ね割と病院さんその辺整ってるところが多いですね。まあ半助さん住んでるところのあたりだったら余計そうですもんね。
なのでもう要は敷地内からは出ちゃいけないけど、まあ敷地内で十分楽しめる要素がいっぱいあったわけですよ。
すごいですね、病院を楽しむってなかなかね単語として新しいですけど。
で、まあでもちょっとそれはやめとこうと。
まあそうですよね。
まあコンビニやらは行ってみたものの、そこで何かを食べるとかいうことはやめとこうと思って。とりあえず、この1週間病院の食事だけ取ってたら痩せるのかなみたいなのを試さないといけないなと思って。
ああ、すごいですね。
この間
は。でも食べてるときって痛くないんですか？
あ、痛くなかったですね。
へえ、
まあ、ただもうずっとぼやーんとした痛みは手術して2日ぐらいはね、うん、
なんかでも口に近い場所って言えばね、
うん、そうですね。
だからなんか口動かすと痛かったりするのかなと思って。
いや、食べて痛いとかっていうよりはもうずっと痛い、鈍い痛みがずっとあったので2日ぐらいは痛み止めもらったかな。
うーん、3
日目ぐらいから普通だったかな。
へ
え。でまあ食べずに、ただあのお菓子やら、まあ、他の間食やらはしなかったんだけど、
はい、
3日目4日目ぐらいからそのコーヒーショップでコーヒーはもう我慢ならんくてコーヒー飲んじゃったのよ。
はい。なんかでもほら飲むときって割となんかあの鼻も使うっていうか呼吸も伴う、
うん、
じゃないですか、うん、割と痛いのかなって思うんですか。
あ、痛みはなかったんだけど、
はい、
まあ入院してから3日4日かでその前、まあ、1日その病院を転々とした日と、まああれすると1週間近くコーヒーを飲まずに来てたのがここで飲んじゃうと、
はい、
びっくりすることに、
はい、
夜寝れなくなるのね。
あ、いわゆるカフェインの耐性がなくなりかけてたところにガーンって入るってことですね。
びっくりしました。
でも1週間でそんな違います？
あのね、僕、まあ、今もう23時半ぐらいですけど、
うん、
今もう、はい、ホットのコーヒーを飲んでるわけですよ。
はい。
まあでも収録の後ですぐ寝れないんだけど、まあそれでも、
う
ん、
そうですよね、
収録終わって1時間ぐらいかな、まあ本読んだりとかしてるうちに寝ちゃうんだけど、
はい、
この日はね、夕飯前だから4時とかぐらいに、コーヒー一杯飲んで、で、夕飯食べて、
はい、
9時半に消灯じゃないですか。で、まあびっくりしたんですけど、まあ、9時半で前の日とか寝てるのに、
はい、
その日は10時、11時になっても全然寝れず、もう仕方なく携帯を引っ張り出し、布団かぶりながら、まあ、ニュースサイトやら、本の電子書籍で本読んでみたり散々やり、はいはい、2時とか3時ぐらいになってようやくなんとなく寝れたみたいな。
はあ、
なんか 結構ちょっと間全く飲まないとコーヒーってこうなっちゃうんだねみたいなね、ちょっとびっくりしましたけど、
ずいぶん適面に変わる感じですね、
うん、で翌日はまあ飲まなかったんですよ。
はい。
そしたらまあやっぱり9時半ぐらいには普通にコロンと寝れるみたいな、
は
あ、すごいわと思って、カフェイン恐るべしみたいな感じでしたよ。
まあまあ、でもあのコーヒーよりも実はあのお茶の方がカフェインが多い種類のものもあったりする。
ああ、まあそうみたいですね。紅茶とかもきついっていうもんね。
そう、割と強いんですよね、うん、ただまあそれをね、あの検証しなかったんですかっていう話になるとまたちょっとややこしくなって
まあ
でもそれで本当に1週間とかで、
うん、
僕正直退院できると思ってなかったんですよ。
ああはいはいはいはい。
だってね、結構ね顔に近いところでオペをして、
うん、
でガーゼが詰まったっていう近況まではその後またメールをね、
うん、
いただいて、
うん、
顔の中にガーゼが詰まってる状態で1週間で出てくるってイリュージョンだなと思ってたんです
まあちょっとね、その後、まあでも入院する時にまあ手術が翌日にあって、その後こういう過程を踏んでおおよそ1週間ぐらいに、まあ、退院の相談しましょうみたいな、なんかタイムテーブルみたいなのはもらってたんですよ、
はい、
でそれで一応1週間っていう話にはなってたんだけど、途中怪しくなりまして
、はい、まあなりますよね。
まあ週末を挟んだんですけど、
はい、
週末を挟む前に、その当初のタイムテーブルだとその時点でガーゼの一部をその時点で取ってるはずだったんですよ。
はい。まあ、なんか聞いてるだけでもちょっともうなんかゾワってしますけどね。
うん。なんかでもね、その時に週末何にもなく終わってしまいまして、あれあれと思って、これなんかタイムテーブルから外れてきてるぞと思ったら、
はい。
その週末明けた月曜日かなんかの回診で、まあ今日取りますと。だからもう、1日2日ずれてるわけですよ。
そこあの何でしょう、前後の説明はなくて、じゃあ今日撮りますねってお話が急に来る。
うん、そうそうそうそう。んで、ちょっと待ってください、あのなんかこの最初にもらったあれからするともう撮れてるはずで、そうすると退院がっていう話を、要は退院がどれぐらいになるのかそろそろ教えてほしいんですけどみたいなこと言ったら、
はい、
あ、まあちょっとね、傷自体はあのまあ1週間あったら退院できるんですけどみたいな、まあ、ただ
ちょっと待ってください、傷が1週間で退院できたら退院できない要素は特にないですよね。
あの要はね、目の視神経のそばだからちょっとその固定具合がちょっと心配かなみたいな感じで、って思って、そうすると予定からまあどんどんずれていっちゃうのかなと思って心配だったんですけど、まあ一応その後ちょっと仕事も入ってたりしてたので、
まあすごいですよね、退院明けにもう仕事が決まって
ちょっといろいろ事情を説明したら、あ、じゃあ今日ちょっと取った時にあの退院できるかどうかはちゃんと見ましょうみたいな、
はい、
話になって、まあ結果予定通りまあ大丈夫なんで、ただ予定では全部のガーゼを外した状態で退院だったんだけど、
まあ、そうですよね、ガーゼなくならないと退院じゃないですよね、
うん、だけどなんか一番大きなガーゼをまあその週明けに取って、でまあ2日ぐらいに全部を外して退院だったんだけど、
はい、
ちょっとそのタイミングが本来だったら、大きいのを取ってから2日中2日あって外すのが中1日になっちゃうっていうので、
はい、
でまあでも退院そこら辺でしたいんだとしたら1回外して様子見てダメだったら戻しましょうみたいな話だと。
すごいですね、完全に退院に照準を合わせて
た。そうそうそう、でもなんか外してダメだったら戻すって嫌じゃないですか、
とても
なのでまあいずれにしてもあの退院した後にあのもう一回外来で来てくださいっていう話だったから、それまで入れてたらまずいんですかって聞いたら、
はい、
なあ、それでもいいですよみたいな、まあ、そっちの方が固定がしっかりするからいいでしょうみたいな 話になり、じゃあそれでみたいな。なのでまあガーゼを入れたまま退院したっていう感じだったね。
違和感ないんですか？入ってるっていう感じはもうその時点ではまだ感じるんですか？
いや、わかんなかった。一個大きいの外した時に圧迫感が随分楽になって、
はい、
あ、これ随分楽になったなと思って、だけどまだ中に入ってますからねみたいな言われてたんですよ。だけどそれはもう全然、ただもやんと痛いっていうのはずっと、でも痛み止めもらうほどじゃないんだけど、なんか顔の中心のあたりがちょっともやんとするみたいな。
まあ、なんかその感覚はね、わかります。なんとなく、
うん、なんかそんな感じがずっとあって、でもっと言えば退院した後にそのガーゼ1個出てきちゃったの
よ。え、ちょっと待ってください。普段の生活の状況に戻った中で気がついたら、うん、あれ広くってことですか？
そう、だからまあ今日か、まさしく今日、
はい、
行ってきてガーゼは全部取ったんだけど、
はい、
昨日、おとといか、2日前、本来取る予定の2日前の夜、まあ、くしゃみしたわけですよ。そしたら漫画みたいにさ、はい、鼻からピロッとなんか出てきて、あれなんだこれってちょっと引っ張ったらもうビロビロビロビロビロって。
うーわー、え、ちょっと待って、それ戻したんですか？それとも出したんですか？
もう出しました。ちょっと戻すには、だから40センチぐらいだ。
はぁ。
あの、なんていうの、あの、手品でさ、バン、ちっちゃい旗がいっぱいピロピロピロって出てくる、なんか。
でもそれ、あの、口からですからね、普通ね。
あ、そうそうそう。まあ、あんな感じの感覚で鼻から、まあ、ビロビロビロビロって40センチぐらいのガーゼ。うわ、こんな長いの入ってたんだ、みたいな。
うわ、
でもそれもう戻せないじゃないですか。
まあ確かに、あと使う場所間違えましたね。うん、どっかのパーティーで一回披露した方がよかった
で。で、まあそれで結局一個取っちゃって、まあそうしたらまたそれで一個なくなったらすげえ楽になったんですけど。
あの、いいんですかね、出し方としてそれが正しいのかどうかちょっとよくわから
ないです。よくわかんないけどね。で、まあ今日病院行きまして、
はい、
で先生に、いや先生すいません、実はねこんなことで興奮になっちゃってみたいな、それどれぐらいの長さでしたって言って、まあ40センチぐらいですかねとか、それ何本出ましたっていうか、何本みたいな、いや1本だけですけどって言ったら、ああじゃあまだあるねって言って、今日病院で3本ぐらい。
はあ、うわ、それもでもちょっと恐ろしい
な。何本入ってんのよみたいな、そんな感じでしたよ。
あとだってそれ40本をかけたん出されたってことですよね。
うん、
鼻の中から、
うん、出ました。
うわ、
ちょっとね、その自分で出した時はもう見ざるを得ないから見たけど、まあ、先生にやってもらう分に関してはちょっともう半分目つぶってたんで。
そうですよ、だって逆に目開けたままガーゼ出されて、先生も先生にちょっと嫌な気持ち
ね、ちょっとね、あれだったんで、どんな感じだったか分かんないけど、まあ、感覚としては鼻を通るわけで、あ、出てってる出てってるみたいな。
うわ、
いやでもね、その全部トータルしたらこんなにいっぱい空間があるんだっていうぐらいいっぱい出てきましたよ。
それもまあまあまあ、でもね、40センチのガーゼがね、そのまま長さで入るっていうのもね、それをギュッとね、敷き詰めた状態になるんでしょうから。
うん、なんかこう、折れてるあれがあったんで、それをなんか、その鼻の穴の幅で、こう何回か、蛇腹になって、折れて、収まってたんだと思うんですけど、まあびっくりでした。いっぱい入ってて。
うわぁ。まあでもあのほら、特に鼻とかって割と声に影響する
ん
ですよ、
うんうんうん、
声の響き方とか、そこの空洞が空いてる部分によって声の反響の仕方が変わってくるから、
うん、
だから正直僕ほら、半助さんが収録しますっていうスケジュールをね、それぞれ立ててた時に、
うんうん、
あの前と同じ声が出てるのかどうかっていうのとい
やなんか鼻声でしょ。
そうそうそう、ね、やっぱり鼻にかかっちゃうというか抜けちゃったりとか、全然別人の声みたいになっちゃった時に、
うん、
これどうなんだろうなっていうのをちょっと実はあの心配してたんですよ。
あのね、 他の番組も聞いてくださってる方は聞き比べてもらえばいいと思うんですけど、
はい、
昨日要は病院行く前、ラジオの106回を収録してます。
はい。
でまあ今日病院を行って今このダイエット研究所は、ビフォーアフターのアフターで、ガーゼがなくなった状態で喋っております、
はい、
だけどどっちも鼻声だなみたいな。
なんかでも響き方が変わって極端なことを、ね、言うと本当にあの鼻に引っ掛けるような喋り方をされている方だとも
う
本当多分全然変わっちゃうのに大丈夫かなっていうのが僕ずっとちょっと引っかかってたんですよ、
うん、
そしたらあの、ね、声の感じとしては確かに鼻に少し、ね、ある感じはあるけれども、
うん、
まあまあまあほらね普段の話に近い感じなのと、
うん、
あと下手したら本当にあのちゃんと喋れるのかどうかっていうのも、
ああ確かにね。でもねそのやった直後は喋るのしんどかった
ですよね、
うん、だからなんか先生になんか言わなきゃいけないのももう辛くて辛くてみたいなね。
で意外と多分自分では意識してないですけど傷口が一番痛いからそんな気にならないんですけど多分顔も腫れてたと思う、
うん、だったのかもしれないね。
だから余計にきっと喋ることってかなり負担がかかってたりとかするから、
うん、
きついんじゃないのかなと思ったんですけど、うん、まあ割と半助さんから来るメールが淡々としてるので
そうなのかな、まあ、
意外とねあの、うん、状況としては分かるけれどもこれは待てよ結構スケールのでかい怪我をされてるんじゃないのかなっていう感じなんですなんかね押し量ることしかできはしないんですけど割とちょっとまあ深刻で本当にこの人は1週間後に収録を再開しようと思ってるのかと思ってい
やなんかようやくさこの収録のサイクルみたいなのが出来上がってきたのになんでここで入院かなみたいななんかそっちがね先行してあったので、
まあでもそんだけ高いところから落ちると今度ほらいわゆる歯が折れちゃったりとかもある。
ああまあねそういうのもだからそういうの考えるとまあラッキーっちゃラッキーだったのかもしれない、
うん、ですよ。あの本当にあのいい具合に怪我をしたって言っちゃうとちょっと語弊はありますけど、
うん、
でもあの本当に、うん、深刻になんかもう取り戻せなくて影響がでかいパーツじゃないのだけ、うん、まだ違うね。これでだって本当になんか鼻がぽよぽよになっちゃって、
うん、
メガネをかけたら片方だけすごいつるんと落ちるみたいなことまあ幸いないんじゃないですか。
うん、そうそうそう。ね、だからまあ俺最初にこうパキって音がした瞬間に脳みそいったって思ったからそれがなかっただけでもまだねよかったなっていう感じですけどね。
でもよくほら顔周りとか頭周りとか折ると確かに音がね中で聞こえるって話を聞きますけど、
うん、
まさにそういうことなんですね、うん、
あのなんかね細いね乾ききった小枝が折れるようななんかパキっていうね何とも言えない音が頭の中にこう響き渡った感じ。
生々しいな。でもほらなんかそれってあのちょっと極端なこと言っちゃえば、
うん、
逆整形みたいなことになるわけじゃないですか。ちょっとねご本人に対してそれはどうかと思いますけど。
逆整形。
ほらあの本来だったら例えば鼻の中に何かを入れたりとかして、
うんうん、
顔の造作を整えるっていう美容整形みたいなことがありながらの。
あ
結果としてねあの折れちゃったものを除去したりとかすることによって、
はいはいはいはい、
まあ、造作を変えないにしても元通りにしていくっていうなんかね美容整形の逆みたいな感じなんだ。
ああなるほどね。いやでもねなんか初めて全身麻酔するってなった時にすごい怖かった反面いやもうどうせならいろいろやってもらいたいなみたいなもう意識がないうちに虫歯も直してもらいのあと深爪しちゃってるからあ深爪じゃない巻き爪
はいはい
足今巻き爪ですげえ痛いの
ちょっと歩くのしんどいですね
直してくんねえかなとかなんかいろいろ思ったりしたんだけど
ちょっと待ってください。巻き爪は割と簡単に直しやすいですから。
あそうなの、
うん、だってほらあの人によっては治療であの爪と爪の間に、
うん、
ちょっとあのドリルみたいな杭あの切りみたいな穴開けてそこにあの釣り糸のテグスみたいなのを通して矯正したりとかするんですよ、
うん、 いや怖いじゃんそんな。
いやだって爪ですよ、伸びた爪にそれ穴開けるだけだから、皮膚とかに開けるわけじゃないんですよ、肉とか。だからあの巻き爪自体は割と簡単に治療ができるから、それはあの皮膚科に行ったら簡単にやってくれますよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからで全然あの痛いとかじゃないです、本当に伸びた爪の部分に穴を開けて、うん、それを逆に引っ張るようにして矯正するので。
へー、
多分それはね、あの顔の手術に比べて全然楽です
よ。
すごいのはですね、あの
もうなんかね全部こうやってもらっちゃいたいなみたいな感じがしたんだけど、まあでも全身麻酔も初体験だったのですげえ最初はドキドキしましたけどね。
え、でもだるくなかったですか、終わった後。
終わった後は痛かった
やっぱり、
うん、あのなんか病室で起こされると思ってたのよ。
はいはいはい、
病室起こされて目開いたらもうあの病室に戻ってきてて、
はい、自分のお世話になるベッドの上みたいな感
じ。あ、そうそうそうそうそう、だのイメージだったのが、なんかあのわかりますか、わかりますかっていう声が覚えてるんだけど、
はい、
言われてこう目を開けたらさっき寝たとこやんみたいな、あの手術室で寝かされたので、
はい、
起きたのもいやさっき寝た場所やと思って、いやもうこんなところで起こさんといてっていう感じだから、もうなんかもう起きて気がついた瞬間ちょっと痛いなと思って、これ間違って早く起こされたんじゃないかなと思って、
あ、
いやここで起こしたらダメでしょみたいな感じで思ってたんだけど、まあそこで起こされ、その病室に移動するのも全部覚えてるみたいな感じでして、でもなんか息苦しくなるとか、その麻酔から目覚めるときにうなされてみたいな、そういう話も聞いてたことがあったんだけど、
人によってはでもありますよね、
らしいね。でもそれはなかったかな、手術したとこが痛かったっていうだけ で痛い痛い痛いって言って、まあ、点滴の痛み止めしてもらって、それからも全然普通だったけど、
うわ、でもね自分に置き換えた時に僕は結構多分いろいろショックを受けると思うんですよ。
うん、
ああなんか顔の手術しちゃうのか、でも顔の手術なのに全身麻酔って結構ヘビーだよなとか、多分割と落ち込むと思うんですよ。
あ、そうなの、なんか俺もそんなのも何にもなく、はい、ただただ全身麻酔始めてたけど大丈夫かなみたいな怖さ。そう、あ
のね、多分だからね、聞いてくださってる方もね、あのそろそろお気づきかと思いますが、ここなんですよ、あの半助さんの根本的な強さって言ったらいいんですかね。
いやいやいや
多分僕はねものすごく落ち込むと思うんですよ、まして、そんなことで手術が2日後3日後になってて、その間にまたなんかおかしなことが起こったらどうしようとか、結構悲しいことが多いなと思っちゃうんですけど、
うん、
まあ、割とねあのトータル手術の1週間も含めて、
うん、
まあ、満喫するっていう。
ああ、まあでもね、まあ、手術はあれとして、まあなんていうの、もうどうしようもないあれじゃないじゃないですか、入院で。もう、
まあまあまあまあ、
余命どれぐらいとかそんな深刻な話でもないし、
でも出た時にあの極端なことを言ったら、もしかしたら顔をほら例えばビートたけしみたいな感じになっちゃう可能性もあるわけです。
ああ、まあね、それはちょっとあれだったけど、まあでも死ぬほどじゃないなっていうのと、まあ痛みもすっげえもうどうしようもなく痛いみたいな状況でもなかったから、だからある意味理想っちゃ理想だったんですよ。入院はしてみたかったから。
すごいですね、あの鼻の中の一生あの戻っていかない骨を取っておいて、
うん、
理想って言ってる感じ
なんかその1週間ぐらい入院したらさ、なんか好きなことできそうじゃんとか思って、一回やってみたいなっていうのはずっとあったんですよ。
でもほら好きなことができるって言って病院の中から基本動けないわけじゃないです
か。ああ、まあね、ある程度の制約はあるけど、でも逆にその制約がある分、まあひたすら本読んでても文句言われないとかさ、あのひたすら寝ててもいいしみたいな、もう好きなことできるじゃんみたいな感じがあって、すごいやってみたかったんですよ。
すごいですね、これ今入院っていう前提がなかったら完全にあのドラえもんの中に飛びた
もうでも本当そんな感覚かな。 好きな時にこう、あ、眠くなりゃ寝るし、まあ、寝れなきゃ本読めばいいし、まあ、でもっと言えばネットも使えたからもうやり放題なわけですよ。
すごいですよね、このシチュエーションしてやり放題って言えるっていうね。
もうだから
やっぱりね、ほらハンテさんって割となんだ、いわゆる現場仕事と言いますか、まあ、その場に行ってこうお仕事を展開するっていうのは多いじゃないですか、お仕事から、だからやっぱそういう部分で、あの、なんて言ったらいいんですかね、環境をうまいこと利用しようとか、あの、割と環境に適応しようとする力っていうのはものすごいやっぱ発達してますよね。
そうなのかね。まあね、だからね、入院する前に、まあ、一応仕事ができるようにノートパソコンとタブレット、まあ、iPad と iPhone と、はい、で、その電源がどうのこうのみたいなのがあったから、まあ、モバイルのバッテリーを2本と、まあ、充電するケーブルとかと、で、あと本を5冊持ってったのかな。
はぁ。
で、でも何冊かはちょっと読みかけてたから、これもしかしたら入院中で読み終わっちゃうかもなと思って、で、まあ、あの、まあ、実際それ読み終わっちゃって、
はい、
で、まあ、追加で別に本を2冊ぐらい持ってきてもらったりしたんですけど、まあね、あの、手術終わって翌日ぐらいから本読み出し、2日3日ぐらいもひたすら本読んでましたね。で、結局退院するまで読んではいたんだけど、後半ネットが自分のベッドの上で使えることが判明したので、そっからはちょっと
それが後半になってから分かる。前半結構ね、
まあ、前半はまあそれを探らなくても本読めるっていうのが嬉しくてね、もう本当一日読んでましたね、本。
はあ、まあね、なかなか本当にね、本を読むことでね、たっぷり時間使うっていうのは難しいっちゃ難しい、
ね。そうそうそう、意外とね、まあそれでも入院する前にその隙間時間っていうかね、待ち時間みたいな時に本読む習慣ができ始めてたので、
はい。
で、まあ、それでもでも1冊1週間ぐらいかかってたのかな。
まあでも隙間隙間だからそうなります
よね。うん、1週間ぐらいかけて1冊ぐらいな感じの、まあ間間で読んでる感じだったのが、もう、はい、うわ、好きなだけ読めるじゃんみたいな感じで、なんかひたすら、あの、飯食ったら本読みで、また飯が来てみたいな、そんな感じでした。
もうそこだけ聞いてるとただのバケーションなんですけどね。
うん、そうそう、そんな感じでしたよ、
ね、ご飯が来るまで本を読み、あとはひたすら本、ね、本を読んでっていう、うん、
だからもうね、ご飯もなんか本読みながらでもよかったぐらいだったんだけど、でもなんかそうすると本当にずっと本読んでるばっかりになっちゃうから、なんかご飯の時は本やめようと思って、でもそのぐらいなんかあれでしたね、ちょっと楽しかったな、最後。
まあこのね、あの、適応力っていうことだと思うんですけど、
うん、
その場その場を楽しめるっていうのはね、うん、あの、すごいんですけれどもいや、あの、本当に自分だとしたら多分そこまでポジティブに受け入れられない感じがしてるんですね。だからそこはあの、本当にやっぱり単純にね、ハンスケさんのとこは僕は毎回毎回すごいなと思うんですけど、普通の人だと割とこう意気消沈するような場面を結構楽しめるっていう。
じゃあもうなんかそうするしかなかったっていう感じかな、どっちかというとね。
でもそれでも切ない気持ちになるのが割と一般的な人情だと思うんですけど、そこをもう楽しむしかないと思えて、うん、結構本当にそしてあのちゃんとね、あの、良かったって言えるんだけどね、
うん、
すごいですよね。
いや、まあでももういいかな、入院は。
うん、だと思いますよ。だから、やっぱり入院って、普段の生活の中でもやっぱり、なかなかね、まあ割と身近な特殊な経験って言ったらいいのかな。だって、例えばね、ハンスケさんだったら毎日のように運転している車を運転しない日々があったりとかね。あと、普段だったら多分目にする機会がないタイミングでテレビを見ちゃってたりとか。なんかほら、もう本当に普段の生活と全然環境的に近いところにいても違う暮らしをするわけじゃないですか。
うん、
で重たい荷物をあのね多分普段ご存じない方多いと思うんですけど、半助さん移動の荷物結構たくさんあるんですよ。
うん、まあね、
毎回毎回結構びっくりする量を、ちょっとして筋トレになってるなって思うぐらいの量を持ち歩いてることが多いので、うん、でほらそういうものからも特に解放されて、うんね、割と身軽に動けたりとかしながらっていう、うん、なんかだから本当にね、普段の暮らしと近いところにいて全くなんか異質な生活を経験するっていうのはね、うん、まあ、身近では本当に珍しい体験と言いますか、
うん、まあね、ちょっと初めてその入院、まあ入院したことはないわけじゃないんだけど、でも一泊二日とかそんな入院しかしたことがなかったんで、
うん、ね、一週間っていうのは割とね、うん、やっぱり今病院さんもそんなに長いこと、ね、患者さん置かないっていうのが基本でどこでもやってるので、
うん、
1週間っていうのは割とやっぱり、ね、規模が大きいというか、
うん、
影響の大きい、ね、怪我だったり病気だったりしますからね、
うん、まあでもその1週間っていうサイクルって結構自分 の、 そのさっきのねコーヒーの話じゃないですけど、なんかすごい変わるなと思ってね、体質というか体の感覚が ね、なんかすごいやっぱなまるし、
うん、ですね、あのやっぱいわゆる衰えますよね、あの本当にあの普段使ってなかった部分は露骨に衰えますよね、
うん、2週間っていうとあれだけど、1週間だと本当にあれね、あの病院の中だけしか動かない、まあそれこそ何日間は本当に本しか読んでなかったから、本当に最低限トイレに行くのに歩いたぐらいしか歩かなかったみたいな日もあったけど、もうそういうのも含めて1週間そういう病院の中にずっといたりすると、退院した日かな、もう家に帰ってでコンビニかなんかなんか用事で行ったんだけども、本当それだけで疲れちゃうっていうのを、
はいはいはいはい、
もうすごいこんなになっちゃうんだみたいなね、ちょっとびっくりでしたけどね。
まあだって極端なこと言うと、普段履いてる靴と病院の中で履いてるスリッパとかですから重さも違うから、それだけでもねやっぱり足の使われ方もね全然違いますしね、
うん、なんかねそんなに違うんだっていうのもねびっくりでしたけどね。
まあまあでも本当にね、そのぐらいで本当に退院ができてよ、まあ、よかったんですけど、
うん、
でもね、半助さんは、ね、個人でお仕事をされてる方ですけど、今の時期だとね、いわゆる確定申告とかがあったりとか、
うん、
割とほら、で、あと仕事がね、もともと店舗とのスケジュールがあったりとかして動いてる仕事ができなくなっちゃったりとかもね、
うん、
することも多いわけじゃないですけど、うん、その辺もね多分調整が結構大変だったんだろうなっていう、
うん、あのまあそれでね、その退院のあれももうそこの日にしてくれみたいな形にしちゃった感じはあったんですけどね、まあそれで出てきて、はい、まあでも結果から言うとその急ぎのあれがずれ込んだりとか中止になったり延期になったりで、結局退院してからまあ今日まで少しのんびりできちゃったような感じだったんですけどね、結果的には。でもね、まああとは、明日明後日か、明後日からまあちょっと通常業務に復帰するような感じなので。
まあそれもぼちぼち早いですね。
まあでももうね、そろそろもういいでしょうっていう感じかな。退院してからも1週間ぐらい経つからね。
うん、確かに。
もうそろそろ。社会復帰しとかないとやばいなみたいなところで、
まあ、そうですね、うん、今波に乗り遅れるというかね、もう本当にね、オリシもまあ今日収録、まあ、ちょっと日はまたいでしまいましたが、うん、まあ、ホワイトデーでね、あとは明日はやっぱり政権的に確定申告の締め切り日だったりとかね、うん、する中なので、もう本当にね、全国の個人事業主の皆さんで切羽詰まっておられる方はね、うん、今が本当に結構大変な感じなんだろうな
と。だろうね。っていう感じで、まあ、そんな中でやっておりましたが、 まあ本当はね、ちょっといろいろ、永井さんにもいろいろ教えてもらうような感じでお話ししようと思っていたんですが、なんか入院話でほぼ1時間使っちゃったみたいな感じですが、
まあ、そうですね、実はこの入院に関しての詳細を聞くのが実は僕も今が初めてで、
ああそうだよね、
意外といろんなことが起こってただろうなと思ってたんですけど、うん、聞いてみたら思ってたよりも予想外のことがとんでもなく出てきたんで、まあ、びっくりした。でも分かったのはやっぱり人の体って1週間とかでも結構環境によって大きく影響するということですよね。そうすると、まあね、さっきのカフェインのお話じゃないんですけど、
まあなのでその食事もね、だからその間食をせず病院の食事だけだと痩せるのかどうかっていうことに関して言えば痩せました。
どのくらい痩せましたか？
ね、3キロ。
ああ、でも1週間で3キロって言ったら、
うん、
ものすごいハイペースじゃないですか。
結構だよね。
はい。
もうちょっとびっくりでした、ね。
まあだから本当に正しい量で、管理された栄養で適正にとって、
うん、
で、ほら、ハンスケさん今回ね、ちゃんと自分の体でも確かめようと思って、間食とかをしないっていうのがあったので、
うん、
極端な話、正しい食事ができてるだけでも、
うん、
すごく痩せるってことですよ。だって1週間だからかける4で考えていただいたらね、皆さんお分かりだと思いますけど、一月12キロ痩せるペースで落ちたってことなんですよ、
うん、
これ相当ですよね。なのでちょっと一番心配しているのは、良い子は真似をしないでいただきたいっていう、入院すれば痩せられるんだ、病院の食事で痩せようっていうので、
まあね、
自分を痛めつけて入院することなきようっていう、
そ、まあそれはね、うん、まあないようにしてもらいたいですけど、まあただ本当にそういう食事をきっちりするっていうのは、まあそれだけでもこんだけ成果があるんだなっていうね。一つのあれにはなったかなっていう。
そう。で、特にほら今ね、食べるものとか食べ方だったりとかってすごい細かくていろいろな方法がね、
うん、
出てたりはするんですけれども、うん、まあ極端な話、増やすのも減るのもやっぱり食べ物の影響って正直大きいじゃないですか、
うん、
だから正しい量が入っているっていうことで体が正しく保たれるっていう、特に今回睡眠も早かったりとかしてるじゃないですか、
うん、
多分だからいわゆる自律神経のバランスも整いやすかったと思うんですよね、
うん、
だから適正な栄養っていうのをちゃんと感じて、あ、ここで十分だなっていう機能が正しく働いた結果、
うん、
必要な栄養が入ることによって余分なものを入れないとそれだけいわゆる落とししろがあるっていう話ですもんね、
うん、
だからあんまり何だろう、何かを食べないようにして、
うん、
痩せよう痩せようっていうことで自分をあんまり無理に追い込んじゃうとどこかに反動が来ちゃうっていうのはやっぱり普段から僕心配してることではあるので、
うん
うん、そういった部分はだからまあね、怪我の影響はあれど、でもちゃんと正しい栄養があると適正な体に戻っていくっていうのをね、うん、今回なんですけど身をもって体験レポートしてくれたみたいな感じ、
うん、でもね、本当に何て言うんだろう、病院の食事だからっていうあれじゃなくて、普通に毎食何て言うの、あ、お腹いっぱいみたいな、これまでの、うわ、もう食えねえみたいな、ああいうアホなお腹いっぱいじゃなくて、普通に十分に満足してごちそうさまみたいな、
はいはい、
物足りなさは感じなかったし、まあ、完食する必要もまあなかったっちゃなかったしみたいな、こんな感じでした ね、
ね、だから通常これで、ね、やることがないと、じゃあなんかね、食べ物を口に運んじゃったりとかしてって言って太る人がね、
うん、
まあ割と良かったりするんですけど、そこはやっぱり栄養がちゃんと管理されてる状態だけであるとか、
うん、
むしろね、体にはだからいい影響が出るっていうお話ですね、
うん、なのでね、食事もだから少なくするっていうことではなくて、まあ、バランスよく適度な量っていうのは別に物足りないっていう風にはならないし、まあ、これが適量なんだっていうのがなんか分かるだけでも随分違うかなって気がしましたね、
うん、ですね。だからやっぱりどんなに何があってもやっぱり増えてる時っていうのは自分で食べてないっていう自覚があっても何らかしらエネルギーが入っちゃってる要素がどこかにあるっていうことだと思うんですよね。
うん、
だからなんかそこはね、やっぱり正しく体が働いてると適正に食べれて適正に満腹を感じられてさえすれば少なくとも太ることはないって思うんですからね、うんうん、
っていうことですね。まあたまたま僕の場合は3キロ痩せたっていうあれは 結果としては出ましたけど、
まあでも3キロは割と大きいですよ、
うん、まあ動かなかったから筋肉落ちちゃったのかなみたいな心配もしたんですけどね。
でもましてやね、あの動かなかったらね、増えてもおかしくないわけで、本来だったら、
うん、
本当にね、食事をして読書をしているっていうだけで3期でやってたっていう単語だけ並べたらね、ものすごい効果のあるやり方を
失礼しましたけど、まあ、まあ、あとこの後ですね、この後、まあ、また運動が普通に再開し始めた時にうまくこの流れが継承していけるといいなと思いながら、
そうですね、あと多分戻っていくとは思うんですけども、うん、ただのあんまり急激に戻るんじゃなくて、うん、まあ、少しずつね、あの自然に戻っていくのであれば、
うん、
あの体の負担が少なくて、あのあんまり細ければいいということでもないと思うので、
うん、
ね、適正体重っていうものがもちろんあるわけですから、うん、落としすぎちゃうと今度健康を損なう恐れっていうのも非常に大きいのでね、
うん、
だからそれがあのナチュラルな感じでね、気がついたら戻ってたっていうことであれば、
うん、
それはね、ちゃんとあのある意味社会復帰ができたということにもなりますしね、
うん、まあ、なので、まあ、徐々に、社会復帰しつつ、まあ、番組の方も定期的にね、お届けできるように頑張っていきたいと思いますので、
そうですね、まあ、あと本当にね、あの意外と本当にあの怪我をした直後だっていうのに割と元気なことにびっくりしたっていう
まあね、まあでもまあ2週間経ってるしね、もう大丈夫でしょうっていうこと
で、すごいですね。でもあれですよ、僕本当に今年の年、まあ年明けか、年明けと年の瀬に、うん、まあ、あの頭をやっぱり怪我をしたっていう話させてもらいましたけども、
うん、
でも未だに痛いですよ割と。
あ、本当、
うん、なんかね、擦れるって言ったらいいのかな、結構ね痛いことがあった、ここそういえば怪我したとこだよなっていうのがはっきり分かる場所が痛いので、
それ心配だね、
うん、なんかね、でもほら僕そこホチキスでバチバチ打たれてるぐらいなんで、
うん、
怪我としてはね本当にあのそんなにいいだと思ってるんですけど、まだ痛いことがたまにあるので、
うん、
なんか傷の治りが遅くなってきて嫌だなと思ってたんですよちょうど、
うん、
と思ってたらものすごい元気な人がいて
まあまあ、まあ、やばい場所っちゃやばい場所だけど、まあ大丈夫でしょうみたいなね感じだったんでしょう。
まあでも本当にね良かったですよね、本当に早く、
うん、
いろんな意味で回復できて、
まあそうだね、これ以上長引くような感じだとちょっとやばかったけどね、まあなんとかギリになったかなっていう感じはするので、
ね、そうそうそう、本当にね、いろいろ、まあ、タイミング的にもね、あと1週間また遅かったりしたらね、またお仕事にいろいろ響いちゃうかもしれない、
うん、そんな感じだったかなっていうところでちょっとあれだったんですけどね、
うん、
はい、まあちょっとこんなのもあって、まあちょっと 番組的には入院話ばっかりになっちゃいましたが、
そうですね、次ぐらいにはダイエットの話よりも怪我の話が多くなって
あの次ぐらいにはちょっとまともなお話ができるようにしたいと思いますので、懲りずにまた聞いてやってください。ということで、お届けしましたダイエット研究所、お相手は退院して1週間の半助と、
はい、退院はしてないんですけれども、3ヶ月ほど怪我から復帰して立つ永井がお送りいたしました。
はい、ということで、また次回、
はい、皆様の怪我にはくれぐれも気をつけて。